English Innovations. Innovate your life with us.
のゲストはイングリッシュイノベーションズ新宿校卒業生の倉庫さんをお迎えしています。倉庫ちゃんはイングリッシュイノベーションズ新宿校のデイトーフルクラスに通学されてました。入学当初の英語レベルは TOEIC600点、登校模擬試験 AI トーフルスコアは48点の中級レベルでした。そこから約4ヶ月間登校にて勉強され、卒業時には目標スコア80点を超えた86点をご取得されました。で、今後はスペインへ、大学の交換留学へ行かれる予定です。今回は EI でのトーフルの勉強や EI での生活、あとは今後の交換留学について話を聞かせていただきたいと思います。倉庫ちゃん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、それではまずはじめに、倉庫ちゃんがイングリッシュイノベーションズで英語の勉強を始めようと思ったきっかけを教えていただきたいです。
はい、私がイングリッシュイノベーションズを選んだ理由は3つあって、1つ目がやっぱりちょっとお金の関係なんですけど、1時間単位で計算した時の、授業料の安さっていうのがありました。で、もう1つはどうしても英語の環境に慣れたかったのでオールイングリッシュの授業っていうところ、あと3つ目はこれが一番大きかったんですが、友人の勧めっていうことがありました。私 の, 小学校からの親友が、イングリッシュイノベーションズで、2年ほど前にお世話になっていたので、その勧めもあって決めました。
はい、ありがとうございます。じゃあ、そのような理由から登校に、ご入学いただきましたが、実際に登校に通ってみて、いかがでしたか。学校のクラスの雰囲気とか、あとは、オールイングリッシュの授業での受講してみての感想などもお伺いできればと思います。お願いします。
全体的にすごく良かったなというふうに思ってます。オールイングリッシュの授業がやっぱり最初は抵抗あったんですけれど、難しいトピックもその簡単な英語でシンプルに説明してもらえるので聞き取りに困ることっていうのはなかったです。で、あとは私は時期的に少人数だったっていうこともあって、すごく雰囲気が良かったです。先生が一人一人に対してちゃんと質問あるっていうふうに毎回聞いてくれることで疑問点を解消しやすかったなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。登校 の, 授業の特徴でもある、結構オールイングリッシュっていう授業だったりとか、あとはストラテジー、攻略法っていうものも教えている授業になるんですけれども、ちなみにストラテジーの、授業についてはどうだったかっていうのもお聞かせできればと思います。
はい、リーディングでもリスニングでもその4技能でストラテジーっていうのも教わるんですけど、私はリスニングのストラテジーにすごく助けられました。やっぱりトーフルのリスニングはその大学の授業を模したものになるとすっごい早いし難しい単語だしで全部聞き取るのは不可能だなっていうふうに思っていて、でもそういう時にでもこの単語が聞こえてきたら必ずメモを取るだったり、こういう部分が聞かれやすいよっていうのを事前に先生が教えてくれていたので、そういった ところを生かして実際に本番では30点中28点をリスニングで取ることができたので、これは先生のストラテジーのおかげかなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。はい、次に、デイクラスについてですね、クラスの雰囲気だったりとか、デイクラスだと1日5時間で月曜日から金曜日まで毎日授業があるクラスになるので、結構クラスのメンバーとすぐに仲良くなれるのが特徴的ではないかなとは思うんですけれども、デイクラスについて何かあればお聞かせください。
はい、デイクラスは本当に学校みたいな雰囲気で、それぞれが頑張りながら仲を深めることができたなというふうに思います。もう卒業、ほとんど同じ時にいた人は卒業してしまったんですけど、それでも連絡取ってたまにご飯行ったりとかもしているので、これからも一緒付き合っていけるような友達かなと思います。
はい、ありがとうございます。今言ってもらったようにデイクラス毎日授業があるのでね、生徒さん同士すぐ仲良くなれちゃうのがかなりいいですよね。でちなみに、TOEFL って、かなり難しいテストっていうふうに言われていますが、どのように勉強していたかとか、おすすめの勉強法だったりとか、苦手技能の克服方法などもお聞かせください。
はい、私の勉強法は本当大きく分けて2つで、単語と演習に分けてました。で、単語っていうのは本当に授業で習った単語を必ずインプットするっていうところもそうなんですけど、もう一つ市販の参考書トーフルの単語3800っていうやつを自分でやってました。先生からとにかく語彙だよっていうのを口酸っぱく言われてたので、大体勉強時間の半分ぐらいは単語のインプットに費やしていました。 で、あとは演習なんですけど、授業でもちろん演習ってのやってくれるんですけど、どうしても初見の問題をやるっていう部分が私は足りてないなというふうに思ったので、リードフルがお休みの、冬休みの期間、だいたい1週間ちょっと2週間くらいを使って公式問題集っていうのを10回分ほど解いてました。
はい、はい、ありがとうございます。やはり英語のテストってなってくると単語結構重要っていうのは言われていたりとか、冬休みもしっかり勉強されてたっていうこと、かなり素晴らしいと思います。はい、で次に、勉強に対するモチベーションっていうのはどのように保ってましたか？
私がスコアを取った時が大学3年生で、学年的に今回のプログラム応募が大学の交換留学の最後のチャンスだったので、ちょっとそれに行けないってなると、このまま日本以外を知らずに社会に出ることになってしまう。でそれはちょっと嫌だなっていうふうに思っていた、そういう気持ちからです。
うん、ありがとうございます。モチベーション保つっていうものは本当に大変なので、そんな中でも勉強を継続されて来られたこそ、最終的なスコアにつながったんだなと思います。で目標スコアを取得されて、これから大学の交換留学へ出発される予定なんですけれども、留学先でのその目標だったり頑張りたいこと、あとは今後叶えたい目標というものも教えてください。
はい、2つあって、1つが大きくマーケティングの知見を深めるっていうところです。スペインの、行く予定の大学はマーケティングの中でも広告だったりブランディングに関する授業がものすごく充実している大学なので、そこで授業を受けて先生とも話したりして、マーケティングに関する知識を深めたいなというふうに思っています。でもう一つはオリエンタリズムっていう概念があるんですけど、ちょっとそれの実態を捉えたいなというふうに思っています。
はい、出てきたオリエンタリズムっていう結構なんかこう難しそうな言葉が今出てきたんですけれども、ちょっとここについて聞いていきたいと思います。まずオリエンタリズムって何ですかね？
オリエンタリズムは欧米の人たちから見た東洋の私たちのちょっとこう偏見みたいなものです。私たちもちょっとアメリカ人とか、その欧米の人たちに対して、きっとこう見た目がこうだからきっとこの人たちはこういう風な考えをしてるだろうみたいな、あると思うんですけど、それの逆バージョンというか、欧米の人たちから見た私たち、でもそれが本当の私たちかどうかっていうのは必ずしもイコールではなくって、でそういうところをちょっと学びたいというか、感じ取りたいなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。いわゆるその私たちが、西洋の人とかアメリカ人の方とかを、こういう感じの雰囲気がアメリカ人の方だよねとか、ヨーロッパ人の方だよねっていうちょっと偏見だったりっていうものの逆バージョンっていうことですね。はい、ありがとうございます。結構面白そうですね。はい、じゃあなぜ、オリエンタリズムとかマーケティングとかもなんですけれども、オリエンタリズムについてどうして学びたいっていうふうに思われたんですか？
はい、これは私が将来どういうふうになっていきたいかっていうのにつながるんですけど、大学でマーケティングをやってる関係で仕事もそういうことができる仕事に就きたいなっていうふうに思っています。でマーケティングっていうのは何か、じゃあこの製品を売りたいと思った時にそれを売る消費者の人たちのことをよく分かっていないといけないんですね。で、私は日本のそういう製品を海外の人に使ってもらいたい、広めたいっていうふうに、ゆくゆくはそうなりたいなっていうふうに思っているので、そのプロダクトを使う側、買う側の人たちのことも理解しておかなきゃいけないなっていうふうに思って、で、じゃあそういう人たちが日本の製品、私たちに対してどういうふうに思っているのかっていうのをちょっとこの機会に知っておきたいなっていうふうに思ったからです。
はい、ありがとうございます。結構これからご自身の興味あることを学んでいくと思うので、すごい楽しみな留学になると思うので、はい、ぜひ頑張ってください。
はい、
はい、じゃ最後にですね、このポッドキャストを聞いているリスナーさんの中には、英語の勉強を頑張っている方だったり、あとは外国で何かを学ぼうと考えている方とか、留学に行こうと思っている方とかいらっしゃると思うんですけれども、そんなリスナーさんに向けて一言いただきたいと思います。
はい、睡眠は本当に大切にしてくださいっていうのを言いたいです。これは私の失敗談でもあるんですけど、やっぱり焦ってそのこの日までにスコアを取らなきゃいけない、でも足りてないみたいな、そういう焦りの気持ちはものすごくわかるんですけど、やっぱり焦って睡眠時間を削ってしまうと、これまで1時間で覚えられたことが3時間かけないと覚えられなかったり、結局効率が悪くなって自分にとってマイナスだなっていうふうに思うので、睡眠はたっぷりとって勉強頑張っていただきたいなと思います。
睡眠は本当に大切ですよね。
大切です。
ものすごいよくわかります。勉強してるとかなり睡眠ってこう特に英語やってるとやっぱ単語とかね覚えなきゃいけないので睡眠削ってしまうとやっぱ本当に効率が悪くなるのでね、そこはものすごいそうだなっていうふうに共感しました。はい、そしたら本日は以上となります。貴重なお時間ありがとうございました。
ありがとうございました、はい。